さん、おはようございます。ずいぶん雪が降りました。またインフルエンザがずいぶん流行っています。私たちの教会の仲間の中にでもですね、インフルエンザにかかってしまって今日、来られない方が数人いたり、それからご自分はインフルエンザにかかってはいないんだけれども、職場の同僚の方がインフルエンザにかかったために、仕事が押してきてしまってですね、どうしても今日仕事をせざるを得ないという方がいらっしゃったりということで、今日はちょっと人数の少ないいつもよりはですね、そういう礼拝になっていますけれども、でも今日来られない、そのインフルエンザの方たちがですね、メールをくださいまして、そこの場所でこの時間に心を合わせます、共に礼拝を守りますという、そういうメッセージを送ってくださっています。こういうメールは本当に嬉しいですね。私たちは体としては、肉体としては、それらの方々と同じ場所には今いないわけですけれども、思いにおいて一つである、霊において一つである、本当にこれが教会なんじゃないかなというようなことを思わされるわけです。さて、私たちはローマの信徒への手紙をずっと読み続けていますけれども、先週は自分を慎み深く評価するということについて、共に神様に聞きました。慎み深く評価するというのはどういうことだろうか。それはあるがままの自分を認めて評価する、つまりどういうことかと言いますと、神様の一方的な愛を受けた者としての私、キリスト様が私のために死んでくださった、そういうものとしての私、聖霊が住まいとしてくださっている、そういう私、神様にあなたは高価で尊いと言われたもの、そういう私であるという、その事実を、恐れを持ってね、傲慢にならず、また卑下することなく、そのままありがとうございますと受け取ること、それが自分を慎み深く評価するっていうことの意味なんだということを先週学んだわけです。そしてそれは何かこう固定された評価として受け止めるということじゃなくて、そういう自分であることを日々生きると、その評価に生きるということがクリスチャン生活なんだということを私たちは知りました。神様の恵みの中に生きるということですね。それが慎み深く自分を評価する者の生き方だということなんですね。そしてこの4節に入りますと、というのはというふうに続いているわけです。ちょっとなんかピタッと来ない接続詞だなというふうに感じると思います。というのはっていうのは、その後に前に述べたことの理由が来るはずですよね。私はこれこれこう思います、というのはこういうこういう理由があるからです、そういうふうにつなげる言葉がというのはという言葉のはずなんですけれども、この4節のというのはという言葉のあと何が書かれているかというと、まず教会生活がについて書かれているということなんですね。そしてさらに読み続けていきますと、教会生活だけではなくて、社会にあっての私たちの生活、市民としての生活、会社生活とか役所での生活とか学校生活とか、全て含まれるわけですけれども、そういうようなことが書かれているわけです。なぜここでというのはというふうに、つなげられているんだろうか。それはそのような私たちの生活のいろいろな局面すべてにわたって、自分を慎み深く評価するということが本当にこの大切なことであり、つまり神様の恵みと憐れみの中に生きるということが本当にこの全ての土台となるんだという、そういうこと、そのことを表す言葉としてここでというのはと使われているんだ。ここまで先週私たちは学んできたことであるわけなんです。そして今申しましたように、いろいろな 私たちの生活のこの局面といいましょうか、勤め人としての私、あるいは家庭人としての私、学校の生徒としての私、いろいろな私がいるわけですけれども、まず教会生活が書かれているんですね。教会生活が、まあ、それらその他のいろいろな面、社会での生活に先行する。学生生活より教会生活、家庭生活より教会生活、社会人としての生活よりもまず教会生活、そういうことがここに示唆されているわけです。で、私たちはややもしますとですね、まず学生としての生活や、まあ、会社員として公務員としての生活があって、そしてその後に教会生活が来る、まあ、そういうふうに生活してしまいがちですよね。どうもそういうふうになってしまいがちなんですが、でもどうでしょうか。イエス様の恵みを知っている、そして自分を慎み深く評価する、すなわち神様の憐れみの中に私は今日も生きているんだ、生かされているんだということを知っている者は、もう教会生活を第一にしたくてたまらない、そうせざるを得ないということじゃなくて、もうそうするのは嬉しい、そういうことではないでしょうか。そしてそのように生活するときにこそ、つまり教会をまず第一にするということによってですね、実はそうすることによって学生としての自分、会社員としての自分、家庭の中でいろいろな役割があるでしょう、その役割を担う自分、そういう自分がですね、生き生きとしてくる、そのような生活の局面が生き生きとしたものになってくる、そういうことなんですね。ですからパウロはまた、この神様は教会生活から語り始めたんです。ここから語り始めたんです。そして教会は一つの体のようなものだというふうに書かれています。まあ、これはどっか別のところでも読んだことあるなというふうに、まあ、聖書に親しんでおられる方々は気がつかれたと思いますけれども、コリントの信徒への手紙の1の中でも、彼はこの体の、教会というのはキリストの体だというふうに例えを用いているんですね。そしてここでも5節で、キリストに結ばれて一つの体を形作っているんだ、それが教会なんだというふうに、記されています。まあ、この世の中にはですね、いろいろなことで結ばれている、まあ、いわば体っていうのはたくさんあると思います。まあ、一番パッと私なんかは思い浮かぶのは、まあ、会社なんかそうですよね。こう利潤を追求して、そしてこの生活を立てていく、自分の生活を立てていくという、そういう、まあ、いわば経済的なことをこの紐として、まあ、結ばれている、そういう体、あるいは趣味で結ばれている体もあると思いますし、あるいはお互いに、まあ、好ましいと思っている、まあ、要するにお互い好きだということで、この結ばれている、そういう体もあると思います。教会というのはどういう体だろうか。この会社のように何かの利益を追求する、そこから何かを得ていくという、そういうことが目的で結ばれた体なんだろうか。あるいはお互い聖書大好き、まあね、読書会みたいな意味でですよ、本を読む、そして研究する、勉強して、ああなるほどそういうことが書いてあるのかと、なんか味わう、まあ、それは悪いことではないんですけれども、それが目的で集まっている体なんだろうか。あるいは趣味で結ばれている体だろうか。そうではなくて、教会は全然違うものによって結ばれている、キリストに結ばれて一つの体なんだ、そうこの五節は言っているわけです。そしてこのことをわきまえるということは、どの教会でも、ですから私たちの教会もそうですけれども、教会の 存続、教会が続いていくということ、しかもただただそこに続いているというのではなくて、健康な教会として続いていくということにおいて、まあ、決定的なことなんですね。教会は一つの体、そしてなぜキリストに結ばれて一つの体を形作っているんだ、そのことをわきまえていないとですね、簡単に教会批判や牧師批判や、あるいは教会のメンバー同士の批判が始まりがちなんですね。自分が何かを求めて教会に来る、もちろん私たちは祝福を得たいとして思ってくるんでしょうけれども、でもそれが目的、それだけが目的、いや今日は楽しかった、今日はいい話を聞いた、今日はいいおしゃべりをした、そのようなことが動機であると、それが得られなかったときに、あるいはこれだけ得られると思っていたのに、そうでもなかったときに、もうすぐに最近教会つまんないねと、最近牧師の話つまんないねというふうなですね、批判が始まりがちなんです。不和や不一致や分裂を引き起こす、その原因はですね、いつもこの表面的な原因は違うかもしれませんけれども、私たちはキリストに結ばれて一つの体なんだというこの視点がぐらついてきた時なんです。そもそも教会という言葉、これはエクレシアという言葉の訳した言葉ですね。でも私たちは漢字で教会と書いて、そしてその字を見ますから、教会っていうのはなんか教える会なのかしら、ね、そういうふうに書いてある、なんかみんなで勉強するのかしら、人としての在り方であるとか道徳であるとか、そういうことを教える、そういう会なのかな、まあ、そういうふうに読めますよね、字を見るならば。でもエクレシアという言葉の意味に、そういう意味はね、教会、今教える会のような意味は全然ありません。そうではなくて、外に呼ぶという意味がもともとの言葉の意味です。外に呼び出すということなんですね。つまりもともとそこにいなかったんです。もともとそこにいないで、いなかったんだけれども、他の集団に属していたかもしれない、どっか別のところにいたんだけれども、そこから呼び出されて、呼び集められてここに一つになったということなんですね。昔々なんですけども、私なんかは、高校生の時、あるいはもしかしたら中学生の時に、ギリシャの直接民主制っていうのを必ず習ったんじゃないかなというふうに思うんですね。私なんかうろ覚えですけれども、市民の人が一箇所に集められてね、そしていろんなことを決めるという、そういうやり方だったということですね。それ、その呼び集めることをエクレシアというふうに言うんだそうです。普段その人たちは別のところにいるかもしれないけれども、一つの目的を持って、つまり、今年の町の予算どうしようかとか、まあ、町のお祭りどうしようかとか、まあ、いろんなことがあるんでしょうけれども、何かを決めるというような目的を持ってね、集められてくる、呼ばれて集められる、それがエクレシアなんですね。教会も同じ言葉が用いられているんです。私たちはもともとは教会の外にいた、つまりこの世にいて神様との関わりは別に持たずですね、暮らしていた。だけれども私たちは呼び出されて、神様によって呼び出されて、そして、神様はその私たちを呼び集めるために大きな犠牲を払ったことも忘れてはなりませんけれども、私たちの罪をあがなってくださり、私たちは罪の縄目を解かれて、そして呼び出されて一つにされた。私たち人間の側から見れば、確かに私たちが教会でも行ってみようかなとか、聖書ってどんなもんかちょっと興味あるなとか、あるいはね、私の前にいらっしゃる方のように、外歩いてたらなんかこう看板があってね、散歩している途中なんだけど入ってみようかなとか、まあいろんな動機というか、いろんなきっかけで、 教会に来られるんですけれども、私たちの側から見るならば、でもそのような私たちの意思、行ってみようかな、学んでみようかな、誰々さんに誘われたから付き合おうかな、まあいろいろなね、そういうようなことも含んで、そういうことも全部包み込んで、神様が呼び出してこの教会に、集められた、加えてくださった、それが教会だということなんですね。神様なんで私を選んだんだろうなと、そして神様はなぜこの教会に呼んでくださったんだろうなと、この多摩市に教会がいくつあるのか正確に私は知りませんけれども、でも多摩市のいろいろな教会の先生方との集まりで、まあ10人ぐらいは集まります。でももっともっとあるのは私は知っています。その中でですね、この教会に私たちは集められているわけです。必ずしも歩いて数分以内と、あるいは皆さんの住まいから一番近い教会がここだというわけではないですよね。でも不思議なこととしてここに集められている。神様は何の意味もなくね、無策に私たちを選んでここに集められたのではない、そうではなくて必然性と言いましょうか、神様のご計画、神様の思いが込められた、その結果として私たちはここに集まっていると、そしてキリストの体として一つにされているということなんです。私はもともとは東京都に生まれましたけれども、でもまだね、まだ私はあの渋谷とか新宿行くことをね、東京に行くって言っちゃうんですね。それと時々ね、いやここも東京ですよって言われるんですけれども、なんか私の感覚では都心が東京、そして多摩市に住むという計画は数年前まで全然なかったわけなんですけれども、いろいろなところを引っ越ししました。私は10回以上引っ越しをしてるんですけれども、でも導かれてこの場所に来た。確かに私行こうというふうに思いましたけれども、自分の意思もありましたけれども、それをも含めて神様が導いてくださって、そして皆さんと出会わせてくださって、この仲間の中に加えられたんだなというふうに思います。神様は無細工に私たちを選んだのではない。じゃあどういう目的で集められたんだろうか。それはお互いに部分として働いて支え合うために、体として支え合うため、そして一つの体として機能するために私たちは集められているんです。一人一人は違っていて、そして異なる賜物をいただいている、そういうものとして私たちは集められました。私は買ったことないんですけれども、テレビ見て皆さん思い出されると思うんですけれども、こういうコマーシャルありますよね。毎週毎週本とね、それからなんか模型の部品みたいのがセットになってね、第1号だけすごく安いんですけど、第2号から結構高いんじゃないかなと思うんですけどねそれで毎週毎週それを買って、組み立てていくと、いつかこの飛行機になりますよとか、いつかこの自動車になりますよ、それはもうこの本物そっくりね、それを何十分の1か知らないけれども小さくした、もう全く同じようにこうね、ライトは光るし、飛行機だったらプロペラもあるし、そういうものができますよっていう、そういう宣伝覚えてると思います。もし皆さんがこれ買ってね、あいいな、自動車作ろうかな、飛行機作ろうかなと、でもね、毎週毎週同じ部品しか入ってなかったらどうでしょうかねそしたら永久に飛行機は、自動車はできません。どんなに素晴らしい部品であってもね、その部品ばっかりでは役に立たなくなってしまうんですね。やはりいろいろな部品が必要であるわけです。そしてその部品、大きい部品もあれば小さい部品もあれば、そして外側にあって目につくそういう部分もあれば、あるいはこの車であればエンジンルームの中の下の方とかね、 普段目につかないそういうところの部品もあればいろんなものがあるでしょうけれども、そういう部品が集められて一つの模型が出来上がるように、私たちもいろいろな賜物を与えられたものとしてここに集められて、そして一つのキリストの体なる教会が成り立っていくということなんです。ですから神様は異なる人たちを呼び集めるということなんですね。まあこのですね、教会もいろんな人が集まりますから、どうもあの人のことよくわからないねとか、どうもあの人のことはちょっとね、なんていうのかな、まあ、平たい言葉で言えば好きだというふうにはなれないかなという人も出てくるかもしれません。ですけれども、それは神様が集められているという証拠なんですね。ある意味いろんな人が集められて、そして教会になる、金太郎飴みたいに、誰もこれもみんな同じような人ということであるならば、教会はそもそも成り立ちがたいということであるわけなんです。お互いに必要で、そしてお互いに支え合うものとして私たちが呼び集められている。ですから上下であるとか軽い重い傾聴というのはありません。そしてまた私たちは自分に与えられている賜物、それを生かせばそれで十分だということですね。それ以上する必要はない。どんな賜物があるんだろうかと、6節以降にはその賜物の全てではありませんけれども、いくつかを挙げてパウロはこれは賜物の説明というよりもこういうものが組み合わさって一つの教会が成り立っていくんだ、こういうものたち、賜物を持った人たちが集められているんだという、そういうような一つのそれを示すためのものとしていくつかを挙げているんでしょう。予言の賜物が最初にありますけれども、予言の賜物っていうのはどういうものかというと、御言葉を宣言する賜物です。今で言えばメッセージをする賜物です。必ずしもいわゆる説教者として立たされている人だけではないかもしれません。そうではなくても、この御言葉を宣言する賜物を持っている人というのはいらっしゃるでしょう。次には教える人というのが挙げられています。これはこの御言葉の宣言、解き明かし、それを受けて、それをこの人の場合には、この人の場合にはと適切にね、この当てはめてその人を励ましたり教えたりする、そういう賜物のある人ということだと思うんですね。進めるというのは、まあ、教えるのと似ていますけれども、もともとの意味は慰めを語るとか隣にいるという意味の言葉が元になっています。ですからこの進めるというのは、どうだどうだ、やらないか、じゃあ信じないか、そう、それも含むかもしれませんけれども、むしろこの傾聴の賜物といいましょうか、人が好きということですね。要は人が好きという、そういう人、カウンセリングマインドなんて難しい言葉もあるらしいですけれども、この人の言葉ことをよく聞いてみようという、そういうことがね、得意といいましょうか、そういう人でしょう。8節には指導をする人というふうにありますけれども、この指導もですね、はい、あなたは右、はい、今歩いて、はい、走ってという、そういうような指導ではなく、先頭に立つとか世話をするっていう意味が元になった言葉だそうです。ですから先頭に立つということは、この御言葉を聞いて、あるいは教えられて、ああ素晴らしいな、それを生きようという思いがすごく豊かな人、まあ、皆さん一人一人はそうだと思います。そして、他の人もね、それに生きるように、まあ、祈る、励ます、そういう、まあ、模範になると言いましょうか、そういう意味で世話をする人、それがこの指導をする人の意味だと思いますね。そして奉仕の賜物が挙げられていますけれども、教会は奉仕によって成り立っています。礼拝における奉仕、今日も多くの方が奉仕に直接携わってくださって、 この礼拝の前にそれらの人たちとの祈りの時を持ちましたけれども、礼拝における奉仕がある、それだけではありませんね。この礼拝な快適なこの礼拝の場所、快適な建物を維持してくださっている、そういう奉仕者もいらっしゃいます。あるいはこのフェロシップランチの時、いろいろな奉仕がありますね。この礼拝が終わりますと、司会者の方の方からまず今日の当番はということでですね、ご飯の準備の係の人、それから食器を洗う係の人が確認されます。そのようないろいろな奉仕があります。でも私は直接そういう奉仕に携わっていない、あるいは私にはちょっと賜物らしい賜物があるように思えないという方は、素晴らしいチャンスがあります。その方は祈ることができるということです。祈りを持ってその奉仕者と共にいることができる、祈りを持って教会を覚えることができる、そのことに時間をより割くことができるのではないでしょうか。事前ということがありますけれども、事前の賜物ってどうなんだろうなと。事前をする人、あの良きサマリア人の話を思い出すといいかもしれません。他人の必要にとっても敏感な人でした、この人は。そして、それだけではなく、そこに携わる、まあ、勇気といいましょうか、そういう、携わっていこうという思いが豊かな人でした。そういう、まあ、誰にでもあることかもしれませんけれども、そういう思いが強い人、本当に難なくできる人、そういうことなのかも分かんないですね。どれも素敵な賜物なんですけれども、そしてパウロはそのような賜物をあげた後にですね、熱心に、そして心よく行いなさいと勧めています。心よく行うっていうのはどういうことなんだろうか。心よいっていうのは、要するに気持ちいいってことですね。あ、なるほど、そうするとなんかこれは自分の得意なこと、自分の賜物だから、それをやって、なんか気分がいい、気持ちがいい、そういうことかな。そうではなくて、この心よくと訳された言葉は不満を言わないという意味なんですね。熱心に不満を言わないで自分に与えられた分を果たしていきなさい、そうしようではないか。そのことによってイエス様は栄光を受けられ、そのことをイエス様は本当に喜んでくださるんだから、そういう意味で心よくと言っているのです。不満を言わない、どういう時にじゃあ不満出てくるんだろうかなと。まあ、これはあれですよね、やっぱりこう人と比較したりするときに不満って出てきますよね。私こんだけ頑張ってるんだけれども、あの人の方が拍手喝采浴びてるとかですね、あるいはこのなんていうんでしょうかね、この賜物を用いることによってなんか自分の価値をこうね、確認したいというようなときにも、この確認できないとか確認されない、まあ要するに褒められないとちょっとというようなことが出てくるのかもしれません。でも私たちはね、神様に喜んでいただく、そのために奉仕をしているんです。そしてそのことをよく覚えるといいと思いますね。神様は喜んでくださっている、神様が今私のことを微笑んでくださっている、その自己イメージ、そのセルフイメージを私たちは培っていきたいと思います。私たちはみんなに誰かに褒められたいんです。誰でも、でも人間はみんな褒められたい人ばっかりだから、人のことを褒める余裕がなかなか出てこないということなんですね。でも神様はご自分を、このなんていうんでしょうかね、私たちを本当にこの喜んでくださる、まあ平たく言えば褒めてくださるというとちょっとずれがあるかもしれませんけれども、分かりやすい言葉かもしれません。イエス・キリストが私たちを喜んでくださっている、そこに私たち自分自身の価値を見出していくことが健全なことです。それをしなかった教会がコリント教会だったんですね。やはりこのコリント教会、ちょっと病んだ教会でした。私の賜物はあの人よりも大きいとか小さいとか、 要するに熱心に心よく行う、まあ、いろんな賜物があって本当にみんな熱心なんだけれども、でも心よく行うということに欠けていたので、いろいろな問題が起きてきたのだと思います。ですから最初に戻りましょう。まず自分を慎み深く評価するということ、つまり神様の憐れみによって本当に神様に喜ばれてここにあるんだという、そういう自分を恐れを持って喜ぶと言いましょうか、そういうふうに自分を評価すること、そしてそういう自分が神様の導きによってこの教会に集められ、この教会に連ねていただき、そしてキリストの体の部分としていただいたんだと。そして一人一人がお互いを支え合って、一人一人が神様の喜び、神様の微笑みをいっぱい受けて、この教会で信仰生活をするときに、この体なる教会は本当に健全なんだ、神様はそういう教会を喜んでくださるんだ、その思いをいつも抱いて自分の自らの分を果たさせていただく、それが本当にこの大切なことであり、そしてまた自分を最高に生きるための秘訣だと思います。そしてこれももう一度前に戻ることになるかもしれませんけれども、慎み深く評価する生き方っていうのは一生続ける作業なんだなと。はい、評価決まりましたということでですね、終わるのではなく、その評価を毎日味わい、その評価を毎日生きていく、そういう一生続ける作業なんだと。そしてそれは教会という場所で祈り合いながら、支え合いながら続ける、そういう作業、私たちがですね、この祈り合いながらそれをすることを神様は望んでおられるし、喜んでくださるし、そのように導いてくださるんだということだと思います。今日は第一日曜日ということで、月の第一の週日ということで、主の晩餐式を行いますね。この晩餐式は私たちが一つの体であるということを味わう本当に大切な時なんです。このキリストの体を象徴するパンを皆さんで裂いて、皆さんでその体をですね、象徴するものを一つのパンから裂かれたものを食べるということ、またイエス様の血を象徴するブドウ汁を便宜上今こう分けられていますけれども、本当はね、時間が許すならば皆さんの前でこう一つ一つ、まあイエス様の時代には一つの器からもう回し飲みしたんですからね、そのようにして私たちが一つであるということを確認すること、どういう意味で一つなのか、キリストにあって一つなんだということを確認すること、それが主の晩餐式だということも覚えて、これから晩餐式に預かりたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。